ですね。じゃあちょっと今お配りしたのでレジュメに戻りながら行きましょうか。さっきそれのレジュメで言うと、ページが下に振ってますね。11、12、13、14、15、16ページぐらいまで今行ったのかな。で、17ページ、18ページ、19ぐらいで、まあ、このレジュメ、このコンテンツとして終わるんですけど、そこで出てくるテーマがですね、祭りなんですね。祭りの話が書いてあったことはなんか、覚えてますかね。祭りというのは繰り返しであり、すべてが始まりであると。毎回中身が違う。そのカーニバルというか、お祭りが、その変身、そもそも、祭りってその変身がやっぱりいろいろありますよね。それがすごく、わかりやすいの、例えば、なんですか、サンバのカーニバルみたいなやつとか、こういうのして、あれがありますよね。それとか、仮面舞踏会であるとか、そのお祭りにはその変身ってやっぱりつきものなわけですよね。例えば、その、なんですかね、お祭りに出ていくと、普段のこの日常からこう切れて非日常のところに行くので、それ自体がその変身を実現できる場ですよね。祭りって変身願望を達成できる場だと。で、例えば僕らぐらいのこういう一人型とか小ぶりでやってるとなかなかそのシステムとしてできないんですけど、何かのこのシステムに入るといろんなその儀式が組み込まれてますよね。お祭りが、そのお祭りごとに結束が高まったりとかして、それが例えば通過儀礼だったりして、祭りごとにですね、その詐欺がもう一個ずつもう一個ずつ深まっていくと。だとしたら僕らのビジネスにも祭り的なものを組み込めないのかと。いうのは何ページぐらいだったかな、祭りの話は。少し後ろの方だったかな。夏ごろの石より前だと思うな。
すごく考えたらキャンペーンとか。
うん、キャンペーンも一つ、祭りというか、うん。
あと何周年記念とか。
周年行事。
うん、ね、
セミナーなんかも一つ取りになる。
そのセミナーのだから定義というか歌い方ですよね。
うん、
単にこうコンテンツをデリバリーするんじゃなくて、
ああ、
ほにゃららだから、
あ、理由が
するよ。
152ページかな。あれ、そしたら飲み会も祭り？
祭りですよね。だからそれも同じで、ただ飲みますよ、うん、だと祭り性が伝わりづらいから、うん、ほにゃららだから飲むよ、
うん、
でそのイベントにほにゃらら持ってきてねとか、うん、何してきてねとか、うん、何楽しみにしてねとか、
うん、
で毎回その祭りとして、そのなんですかね、反復、ここの中で反復って言葉を使ってますよね、うん、反復することも一つ大事であるというふうに言ってますよね、
うん。
151ページで、変身はジル・ドゥ・ルーズのより反復という概念と親和性があると、
うん。
うちの会社の月1回イベントとしてソフトボール大会、ボーリング大会、いろんな社員全員集まっててあるんですよ、
うんうんうん、
でその時の掛け声が、普段そのコンピューターでバラバラなので、集まってみんなで仲良くいろんなコミュニケーションを取ってやることによって、そのうつとかそういったものを解消したり、
なるほど、
情報交換してお互いの知識を高めたりできる場なので、
うんうん、
みんな集まってやろうよってずっとやってるんですね、
はい。それはやっぱり今変身と道徳的な綺麗なことを説いて、そしてそれを祭りという場で出てきてもらって反復していると。
ですけど、すごいなんか組み込まれてるなと、
うん、
うん。で、例えば今みたいにそのある一つのフレームがそうだなと思ったら、それをじゃあ自分に引き寄せてできないのかなと、 もう子ども会というか地域なんてもうそれのもう典型ですよね。別にここだけじゃなくてもう日本中どこでも全て毎回毎回もう毎回同じもうワンパターンで同じことをワンパターンでやり続けると。前言ったことありましたっけ、あのその子ども会やってる時にあの打ち合わせする公民館みたいなのあるんですね、うん、そこで呼ばれて朝日曜の朝10時に来てくださいって言うから行って5分ぐらい前に行って座ってもう自然にこう丸くなるんですよね、うん、まあ、男一人で女性ばっかりなのね、うん、で、まあ、誰ともなくそのお祭りの話になるんですね。それは何かといったら去年こうだった、うん、一昨年こうだったっていう、 なんかこう代々の語り部的なちょっと年上の先輩が話し始めて、それ延々2時間してるんですよ。いつまでも本題に入らないんですね、うん、で、まあ、僕2時間はそれは僕は贈与だと思ってたから、2時間経った時にちょっともぞもぞしてこうあぐらを正座に直し、ペットボトルをこういうふうに目の前に置き、こう財布とかをこうやってしまいながら贈与終了しましたポーズをしたら、うん、じゃあ今最初の配りしたこれ読んでいてくださいね皆さん、これで終わりにします。
最初から本題だったら 1,2 分で終わったの。
これ読めばよかったのか。
ちょっと待って、本題はきっとそのね喋りの方じゃないですか。
そう、そこでコミュニケートしてることが、うん、男は問題解決なので、
そうそうそうそうそう、う
ん、1,2 分で済むことを、うん、
女性たちはそういうことをうだうだ言いたいから
継ぎながらそこにこう暗黙の情報がいっぱい含まれて盛り込まれてるんですよね。あの何々さんがね実はちょっとあのちょっと厄介でとか、
でこう力関係とか分かるんですよね、人間関係のね。
それは早いわな
めっちゃ日本的
もうね、あれびっくりですよね。渡して帰ってよかったんだみたいな、僕男だから喋らないとかっていうのもあるし、あのそういうところを贈与し続けると絡み取られるっていうことも分かってるから、うん、もっとだから円環になって帰ってくるから喋らないって決めてたんですね、もうずっと。いつ言っても聞かれたら、うん、もちろんあの短いフレーズで答えるんですけど、うん、で話はだから2時間してないんですよ
話すことが贈与
って、2時間とそこに投資してる
場にいることよね
僕としてはだからもう純粋贈与ですね、うん、頼むからあのこう
純粋
あおにぎり1本僕にくれないで、ね、1個くれないで、ね、くれたら困るからみたいな用意してるわけですよ必ず。おにぎり2個とペットボトルのお茶1本、
うん、なんかやっぱつまみがあったりとか
で必ずお子さん連れてきてるから子供会だから、うん、子供たちのおやつお菓子と、うんうん、でイベント終わるごとに飲み会と、うん、それもだからなるべく手をつけないと最低限贈与の範囲内でこれをあげたのにこれよりもいっぱいもらうと困るんだねっていうふうに、だからいろんなこの出来事もこうやって見ると自分の行動にも活用できますよねというのがあのこれなんですね。で、まあ、このコンテンツ的にちょっと整理するとですね、19、20ページぐらいなんですけど、まあ最後の19のところに書いてますね。贈与交換を引き出すっていうのが、あのお金を引き出すってことですよ。で、贈与をですね、裏返しで言ったら、僕らが受け取る方ですよね。ビジネスにおいては。先に贈与してるんですよ。その贈与交換での贈与を、贈与は返信の期待から引き出すわけですよね。向こうからの贈り物を。あのお金という形で。で、それに対して、返信の期待に対して、もう一回またさらに上塗りの贈与をしていかなきゃいけないんですよね。贈与交換なので。だから例えば、いただいたお金に対して、それよりも、アンダーデリバリーはなおのこと。10日でもダメなんですよね。よりガバッガバッと。で、先に贈与した方が強弱でいうと強いわけですから、止めたらですね、そしたらそこで止まってしまったので順番が入れ替わっちゃうわけですよね。また 出さないと。で、20ページに、いくつかの質問があると。これ作った時の、7つって書いてますけど、ちょっと分かりづらいこともいろいろあるかもしれないですね。顧客はどの社会に固定しているか、固定している場所を見つけてあげないと、未来への期待を提案できないですよね。カズマさん、さっきのちょっとなんちゃって打ち合わせの時に出た話で言うと、この話ってなんかこうつながっていきませんか。顧客はどっかの社会に固定しているんですよね。固定してるからこそ返信を提案して道徳的な何かを示唆して言って、でその際っていうのがその、まあ、商品開発用語で言えば丸から星ですね。でそれは予想では手に入らない際がここにはあると、提案できていると。この子ども会にいるとね、ここは一の坪町会って言うんですが、この一の坪町会で、何々くんが町で会った時に、やっぱりお母さん同士顔知ってると、何かの時とか、例えば暗い時とか、ほらお父さんお母さんが遅い時とか、ほらちょっと顔とか見てると、子どもの方も安心でしょとかって言われると、これは子ども会でしか手に入らないんですよね。この安心は警察でも手に入らないし、警備保障会社でも絶対手に入らないし、とその社会からどんな採用をプレゼンしているかと。その採用をプレゼンされちゃうと、そうですよねと、これが道徳的であるというわけですね。でどんな採用を期待させられるのかっていうのは、今の話で言うと期待してしまうということですよね。この街でコミュニティに溶け込んで、なんだろうな、距離の遠い、なんかこうマンション殺人じゃないよ、マンションで両隣の顔も知らないみたいな、そういう寂しいのはちょっと嫌だよねみたいなとか、あ、そうだ、独居老人ってありますよね、うん、独居老人みたいなことはやっぱり嫌だよなと、家族で住んでいたらみたいな、そういう返信を期待できるよなって期待してるわけだから、期待させる方はさせるわけですよね。そうならないねって。でその返信をいつ達成するのかと、子供会に今日入っても達成しないんですよね。意外と長い時間かかると。どの丸々資本を活用するのかと。まあ、子供会みたいなもんで言えば、人的資本、地域ネットワーク資本ですよね。地域で人とつながればつながるほど安心安全に暮らせる気がすると。帰属する社会っていうのは、今で言ったらこの地域の住まいの住環境での、社会ですね。で、そこで希少な何を丸々資本で課金するのかって言ったら、子ども会がそれをお金で解決しようとはしてこないわけですよね。提案する将来はなんか安心安全なみんな顔知ってるという人的な資本ですよね。それをお金で、これ書き寄ってたから橋渡しじゃないですか。書き寄っていうことはどういうことかって言ったら、贈与物を橋を渡すことですよね。だったらお金じゃなくって、あんたも人的資本提供しようねってことですよね。希少な。で、さっきのマルチビジネス、ネットワークビジネスで言えば、この経済資本の中で、あなたが描くような成功像になるためには、勤勉で努力をして、なおかつ、大事なのは労働だけじゃなくって経済資本だよと。あなたの持ってるその希少な経済資本を増やしろよと。そしてどのように共同性共謀をラッピングするのかっていうのは、さっき前さんがその視聴者という面で言ったことですけども、その視聴者っていうのはその中にはいないわけで、2人とも当事者ですよね。当事者としてはその共同性共謀をラッピングするっていう話で言うと、ビジネスで言ったらですね、さっき市場経済なので、10日今ここであなたがこれを買うとこんなメリットが手に入るっていうのはラッピングですよね。 そして最後が贈与交換サイクルを回し続けられるのか。もう今1個前に言いましたですね、止まっちゃいけないんですよね。子ども会とか地域で言えば常に祭りがあると。2ヶ月に1分ぐらい夏祭りがあり、秋祭りがあり、クリスマスがあり、餅つきがあり、豆まきがあり、春の新入1年生歓迎祭りがあり、春の大運動会があり、役員交代がありと、こういう祭りがですねずっとあるわけですね。贈与交換サイクルが回し続けられないと、贈与したので贈与したよねって終わりなんですね。で、市場経済の場合はお金払ったよね、納品したよね、終わっちゃダメだということです。だいぶそうすると自分の事業に生かせるかな。全然これ2番プチなんですけど、プチじゃなかったですね。プチビジネス OS アップデート、OS 講座でいうと、チャオ講座でいうというのは市場経済と贈与経済の検討、さっき言ったその江戸モデルと田舎モデルが自由とつながりという部分で、自由だったりちょっと息苦しかったりで、贈与っていうのはどんどんこう詐欺っていうのはこうタイムシフトしていくんだっていうのがポイントだ。じゃあ、3番目です、いつもの方法と。今言ったのがその社会学という一番大きな話から、自分のビジネスに引き寄せて使えることってなんだろうなっていうことですね。暑いですかね、だいぶ
少々
少々バスが暴走しなければいいんだよな。
風が入ってきた。
あ、気持ちいい、うん、
さあ、じゃあ風間さんいかがでしょうか。風間さんでいうと、例えば政党でいろんな、なんやらかんやらコアとか戦略とかなんかフレームがあることをご自分のビジネス、今ご自分のビジネスで言うと会社のビジネスでもいいですし仕事術でもいいですし、そういうのにこう当てはめていくとどうだろうと。今勝間さんは会社で起こっていることをソフトボールとか、そういうのは発見したじゃないですか、
はい、
今度は自分に当てはめるとしたら一番大きな話から引き出せることなんだろうなと、自分のビジネスに。山下さん、確か贈与して
贈与して、
はい、
贈与して
せっかくだからなんかコンサルフレームでもいいですし、前さんいかがでしょうか。一人一人考え中のところで、すでに道徳的詐欺師をガンガンにやってる福本さんに事例を一つ二つ
事例、
現在事例とかつブラッシュアップできそうなところをなんか思いつきあったら二つぐらい。
どうだろう、この間あるセミナーの集客のために贈与をしまして、3つ教材、その入門編、一番買ってもらいたいもののために3つコンテンツを作って、それをプレゼントしたんですね。 あの学びと上達のコツっていう PDF 作ったり、本当の実力をつけるために言ったの音声作ったりしてプレゼントして、で申し込み者が、まあ、あの予定よりちょっと多いぐらいあって、あのそれうまくいったんですね。でそしたらあのそれを私が進めているセミナーを購入しなかった人たちも随分心を動かされて、他の高額のセミナーを結構申し込んでくれてるんですよね。
いくらぐらいは高額と言ってるんですか。
ね、5万10万とか、20万とかそのぐらいのが ポツポツ売れたりとか、自分は今この状況でどの順番で受けたらいいですかって真剣な質問がいっぱい来るんですよ。で私が何か進めるともうそれ買うんですよね。皆さんすごくなんかもうめちゃくちゃいい手応えになってて、でそれとなんだっけな、これに出てきたな、お祭りかなんかで神様とか祖先の声を聞くのがどうのってフレーズがあったんですけども、それももうもろに私が提供していることだったりして、今考えてるのはもっと意図的にこれをちゃんとやらないと暴走して危ないだろうなっていうのと、宗教との境界線をどんな風に自分は作っていくんだろうっていうのがちょっと課題かなと思っています。で本当にね、贈与すると返ってくるんだっていう手応えをすごく感じたの。うん、いろんな形で思わぬところからも帰ってきたのね。意図してたところもちょっと多かったし、その他からも帰ってきて、すごいってやっぱし贈与なんやってすごく思いました。
なんかこう情報ビジネスが先に無料で与えるんだとかフリー戦略とか、それはそれの上積みとしてなんか出てきた方法論ですからね。それはもっと根源的な話を今してますので、それをでも上積みの話でつなぐことが大事なんですよ。その聞いた感じは陳腐な話、よく誰でも言ってる話をどうつなぐかなんですよね。例えば真矢さんが、今の事務所経由で言ってるクライアントと何かじゃあ贈与モデルをなんかできないのかと、もしくは今やってることもそうですよね、GPS さんとか太めさんにやってることって、
まあだからそこは贈与が贈与になってないのかもしれないのがちょっと今聞いてて、
じゃあ贈与が贈与になるためには何をするとよかったんでしたっけ。今の子供会モデル定式化しましたよね。
道徳、
変身、
変身、変身をやる前に提示はしてなかったかも。あ、提示というかそこかな、まあ、コンサルしますよとはというか、そうね、ただまあ変わったは変わった。だから、始め方がだから提示をしてなかったかもしれないですね。
もう一個ちょっと一歩進んでいきましょうか。もうお客さんは贈与したくてしょうがないという前提条件で考えるとどうでしょう。例えば。ということは何をしたらどうなって、何をしてないからどうなってないのか、子供会モデルに当てはめて考えるといいかもしれないです。子供会モデルっていつ何のきっかけを持って贈与をしなきゃいけない状態になっているのか、黙っててもしてくるのか、
もう子供会に入るってとこかですね。
でも入んなきゃいけないんだ。
今はなんかうちのは自由があるけど、ほぼ全員、
でも基本的には半強制、例えば幼稚園とか小学校に入、子供が入れば、
もう半強制ね、
もう少し、じゃもう少し紐解いて、加えていきましょうか。じゃあ僕は子ども会に入りました。入ったから、そこには、返信と道徳と何か提供しなきゃいけないことには一応こう同意してるんですけど、黙っててじゃあ僕が子ども会のために何かやるかといったらどうでしょう。
まあやらない、
やらないですよね。何がそれをせざるを得なくしてるんでしょうか。
ああ、やっぱり何かの贈与を受けてるから違うか。
やってくださいって言われるからですよね、来てくださいって言われるからですよ、しょうがないですねみたいな。あ、ちなみにですね、毎月第3日曜日の朝6時か7時に掃除もあります。あそこの端から駅までで、それはやってくださいって言われるから、しかも皆さん参加されますから、っていうことはお金の気あると何て言うってことですかね。
やってください、
もう同意してるんですね。返信と道徳の提案と、贈与もしますよっていう同意までしてるんです。心の準備まで。
きっかけ、
例えば、正解は1個だけじゃないんですよ。こういうのを置き換えていくだけなのね。この間スカイプの時に提案したじゃないですか。
ああ、役員、
例えば金くださいって言うわけですよ。一番だから金くださいっていうことを一つでしょ。だって掃除してくださいって言われるから、はいすいませんやりますって言うわけですよね。労働力くださいって言われたんですよね、子供会に。お金くださいって言われないんですよ、で例えば前田さんモデルでいう、ちょっとせっかくだからみんなでシェアしましょうね、前田さんはそのコンサル型で、事務所の提携のフィーがあります。事務所経由でお客さんが支払ってる、だから前田さんという事務所員の前田さんがなんかこうサービスを供与したら、それは事務所に等価交換してるんですよね。それはさっき前田さんが言ってた、巡回だとか適切であるですね、会計のアドバイスとか税務のアドバイスとか等価交換なんですよ。でも前さんのし続けてきたことは等価でしょうか。
まあ
お客さんからしたら
真面目に、いやそう当然でしょという人はいないよなとは思います
、っていうぐらい当人してきたんですでですね、ここもとても大事なんですけど、前もなんかの時に言いましたが、当人を受けるとですね、逃げます、もういたたまれなくなって、もう少しもうちょっとやめとこうかな、そろそろ、コーヒーの話しましたっけ。コーヒー豆の話してないですか。してないですね。少し行ったところにコーヒーのロースト豆屋さんがあるんですね。そこのコーヒー屋さんは800円なんですね。 200g 普通の、だいたい普通なんですね。だいたい鹿です。でローストしてくれて、ロースト時間があるんですね。そうするとロースト時間に入れたてのコーヒーを入れてくれるんですよ。スタッフが必ず2人いて、800円出してランチを食べた後にちょうどコーヒーがなくなってると、800円出して豆を買って入れたての美味しいコーヒーを飲んでくると気分的になんか得した感じなんですけど、まあちょっと等価な感じなんです。それはいつものお約束だから。ところがですね、何回か168円のフィルターを買うたんびにですね、コーヒーを入れてくれるんですね。と3回目からフィルターを買いに行くのやめてしまいました。168円に対して入れたての美味しいコーヒーは暴力なんですね。なんかこの感触は分かりますよね、普通のこの行動の中で。でなんと僕はその近くの
もう一個できた新しいコーヒー屋でフィルターを買うことにしちゃったんですよ。そこはコーヒー出してくれないから、そこではコーヒー豆買わないんですよ。
ね、うちの近所で、うん、あのお布団屋さんがこれも載ってたんですけど、
うん、
最初ティッシュ無料で配り、次は何を無料で配り、いろんなものを配って、でいろんな人を毎日一定時間に集めて、だんだん健康セミナーをしていって、いろんなものを売って最後に高額のお布団を売るっていうビジネスモデルがあって、それ私初めてだったんで、なんだろうと思って覗きに行ったことあるんですね。そしたら近所の友人も行っていて、で私はあ、これ買わされるなと思って気持ち悪いんでもう行かなかったんですね。そしたらその近所の友人は、あの私は絶対にその誘いに乗らずに布団買わないから、ただでいろんなものくれるのが楽しいから行くっつって最後まで行って、毎回ただのものをもらってきたって人がいるんですね。でそれって何なんだろうって思うんですよ。今のそのコーヒーフィルター160何円のでコーヒー出されると暴力になっていかないってのすごくわかるし、ただだからいいやんって、まあ大阪だからかもしれないんですけどね、生き続けられる、あれは何なんだろう。
逆の消費者側の暴力ですよね。
ですかね、やっぱりね。
あ、それはまさにその布団屋さんが、うん、そのまさに当時
逆暴力、当時素敵
相手なので、うん、それはよく聞きますよ。ただくれでやって来ないからただくれはもうやらないみたいな。あ、それは布団屋さんのビジネスの、それ多分あのチェーン店なので、個店ね、だから西川とかですよね、丸八か。そうすると上からそういう手法をどんどんインプットされるんで、それは普通にみんなやるんですよ。でも大体みんな逆にその消費者の暴力で、ヘトヘトになってる布団屋さん多いと思う。
その違いは何だろう。
でも成功してるところもある、
いやいや、168円のフィルターでコーヒーだとなんだかいけなくなっちゃって、毎回たくさんたくさんくれるとどんどんもらいに行って平気っていう違いは、そこの違いは何なの。
透過にならないからですよね、だって無圧布団買うんでしょ、あれ50万ぐらいするんでしょ、まだまだ余裕よ。
ああ、そうか。
あ、そうなんや。
ところがそういうことに慣れてない人は、この中にありましたよね、東大生が詐欺をして、田舎の明治時代に、東大の試験を一斉にやるからって言って騙したって言った純朴な素朴な人を騙したって話ありましたよね、もうそんなことは今はできないだろうって言って、要するにあの社会が形成されていって、どんどんこう順度というか、成熟していくと、そういう人が現れるわけですけど、そうじゃない人はこの布団じゃなくてこれ1個もらっただけでもう贈与を受けた、それが2回3回4回だとうわーってひっくり返っちゃって50万買っちゃうと。
だからそれはそうモデルとしてはあるんです。か一室に行けるのはそれが体で分かってるから、ただくれでいつまでも居続けるということですね。
ね、だからそこがあの今言ってるのは気持ちの問題なわけですよね、そうすると今前田さんの例を言ってるんですけど、過ぎた上げるのは購買とか次の贈与を引き出さないわけですよ、前田さんが例えばずっとコンサルをし続けて当人になっていくと、それは純粋贈与になっていってしまう。贈与交換を引き出すんであれば、まあ、金くれと、
まあどっかで切り替えるってことですかね。か、
そこは意外となんですかね、あの肌感覚的なところがありますよね、あ、ここは上げすぎちゃいけないな、そろそろ潮時だなみたいなのはやっぱりありますよね。で 裏返しもあるんですよ。あの贈与を、どういう意味かな、下げるわけですよ。
ああ、
贈与を下げて常に等価に書き換えていくと。
これだけやったから、まあこれ、今回はこういうこと。
これのすごい最初の例を出したのが、僕が多分一人ビジネスのオレンジ本だと思うんですけど、パソコン教室にサポートを行って、パソコンのサポートをいつもこうタダでやってあげると、そのうちに、ケーキとかお土産を持ってくると。
ああ、
うん、そういう人はもうお金払いたいんですけどね、うんうん、でそれでもあのタダでやっていい人やってるとその人は来なくなる、
うん、
もう苦しくなってくるからってことですよね。だから贈与をさせてあげる必要がある、
うん、いや適当なところでその商品販売
するのそれをビジネスの仕組みの中で言うと借り取りとかというかもしれないんですけれども、うん、それ借り取りではなくて、うん、心のバランスを保ってあげないと、うん、贈与交換がこう起き続けないわけでしょってことですよね、
うん、うんうんうん、
でコンサル講座の時に言ったセリフがあの確認したセリフがあるじゃないですか。いつも価値をこう確認するの大事ですよって話をしたじゃないですか。これってほにゃららもう得しちゃいましたねって言ってあげないと分かんない人もいると。
それはね、まだもう一つもう一人、うん、あったら僕の話でさらに、
はい、
これをあのまずコンサル講座の最初の時に無料でもいいからまず現場なんだからやろうっていうところからの提案というかで始まったの。
通過儀礼です。
そうっていうかコンサル講座はそもそも
通過儀礼です。
そう言われちゃうとまず、まあ、そうだったいやいやそこで終わっちゃうと話はすごいあのっていうのとそれがあってやったっていうのと、うん、あのなんていうんですかね、僕ら資料って実は、初回でお金取るっていうのはあんまりないんですよ、弁護士以外は。慣習として感覚として、
うん、
なんかね、
うん、
というのと、うん、その代わりに、その後はただバカだって言わするのはバカだっていうかダメだよっていうのもあるんですよ、
うんうん、っていうことは1回だけ無料っていうこと、
うん、初回の相談の簡単な相談はまあいいよ、
うん、
でも仕事作業としてやるなら絶対キャッシュは発生させる、うんうんうん、ただの作業というのはありえない、
うん、
どんなあれでも、うん、それ書類1枚書いても5万でも10万でも必ずもらうっていう感覚で来ていたので、う
ん、それって贈与か等価交換か贈与をしてるもらってるどっちってそれをちょっと一緒に話して
た、はい、でそれは僕は今の話を置き換えると、うん、必ず等価交換としてやっていたんじゃないかなと、
うんうん、
だから資料というのは実はそういった意味では贈与なし、贈与はバカだと、絶対等価交換にしろ、
うん、
と、それが絶対命だ
と。ということは儲からない、儲からない、
儲からないということですね。等価交換にして今資料はどういうふうになってるかというと値下げ競争に巻き込まれる、
低い方へ等価してる、
あ、うん、
要は価値がみんな価値感じられなくなってきてる、
うん、
今すぐだし、うん、お役に立ちますよでも応募なんて別にいいんじゃないみたいな、
うん、
5万も10万として、帳簿だけみたいな、
うん、
僕だって帳簿分かんないのに、分かんないもん作ってどうして5万も払わなきゃいけないの、
うん
うん、っていう話になる
んです、うんうん、分かる、うん、
ですよね、うん、で今そういうことにも気づいてます、
うん、
ていうかまあもともとその通過記念もあったかもしれないけど無料でもいいからやれ、とりあえずやれっていう時にパッと気づいたんですよ。あ、無料でやっちゃえばいいんだみたいな。今までどうしよう提案するときに、でもこれお金つっても払えないしなとか、なんかこう引っかかるだろうなとかって、なんかわだかまりがあって、
それはパラダイムっていうやつですね。
またつながった。でもそう、それでもやってしまったら、もうそれはそれで、まああとは何とでもなる。とりあえずはそれで。そして自分も練習だし、まあいいんじゃないのみたいな。っていうところですね。
うん
うん、でもそう、ある意味等価交換だったわけですよね。必ず等価交換を作れる。資料なんだから意味わかんない
と。でそれは儲からないと。
そうもしないけど。
そうでした。すげえそうだったんだ。あ、これだから K パワーの伊田さんにも通じるよな。伊田さんは多分弁護士さんだから初回から絶対チャージ何分取るはずです。
弁護士さんそうだよね、うん、相談所って ね。
で僕ら
でもそれがまたあれじゃないですか、リピートがある商品かしない商品か。
資料はリピートはないですよね。
あ、だから顧問はない。
顧問 ていう形でやればある、うん、弁護士も顧問ってなるけど、うん、一番顧問が似合うのは、まあ、税理士会計士で、うん、まあみんなもみんな資料はみんな顧問っていうのをやりますけどね、重み、うん、があるから、
うん、会員制ビジネスよね。
そうそう、顧問って等価交換なんですか、
うん、顧問ってあれどうなんですかね、まあ等価交換の一種っていいんですよね、
ずっと等価交換ですよね、
うん、そうなんかもう忘れちゃうぐらいの、うん、ああだからあれですよね、なんか500円とかちょっと登録しちゃって、うん、ずっと知らない、なんかいつもいつも350 500円とか必ず口座引き落として、うん、これ何だったっけとかっていう、うん、特に、うん、
今福本さんモデル、前さんモデル出たら、じゃああと山下さんモデル、勝松さんモデルやりましょうか。
思ったのはやっぱり今いるいいお客さんに贈与を増やす、こっちから僕からの贈与、
最初のこのこれを今10日交換しちゃってる、
まあ多分贈与は少ないと思いますね、多分贈与の部分が少ないと思います、
うんうんうんうん、
具体的に贈与ってどんなことが考えられるの、
う
ん、
そうですね、まあフォローですよね、アフターフォロー、
うん、
贈与って贈与交換を生むためじゃないですか、
うん、
アフターフォローって次のこれってあげたくなりますかね、向こうは。ああ、もう少し言うの。どの程度何をやると、次のこれを、もう、あげないと悪いなと思うアフターフォローになりますかですね、質問は。
アフターフォローじゃないんですね。
うん、
アフターフォローでは多分、プラスアルファで。
そう考えないと、前さんのさっきの事務所経由で売ってる、税理会計のプロが、まあ、ちょっと他の商品さんと比べるとだいぶいいサービスしてくれてるね、うん、の範囲に収まっちゃうかもしれない、
うん、収まりそうですね。
どうするとたまに飲みに行こうぐらいあるかもしれないですよね、うん、いいお店でちょっと接待とか、
うん、何でしょうね、プラスアルファ。ひょっとして思ったのはでも前田さんと同じで向こうはもっと払いたいと思ってるかもしれないな、
思ってるんですかね、
もう商品があれば買おうという、
ということはもう贈与してるってことですか、山下さんがもう贈与してる、いっぱい
可能性もあるな、
うんうんうん、何がどんなところで、それ分からないとなんですかね、結びつけられない
じゃないですか。ああ、提案やりたい、こんなことはできますよっていう提案とかが基本ないので、僕はあんまりしないので、うん、いっぱいすぎて仕事できないんですけど、うん、そういうことをやる、やっぱり8時点で時間整理してそういうこともできますよっていうことを言ってもできないので、やる時間がないから、
今は
、うん、そういうことをやっていったらいいんじゃないかな。
それは今はもうすでに贈与してるという前提で
ですね、
してるんですか、だいぶしてるんですか、ちょっとやりすぎてるよな。
どうなんでしょうね、そこは。
この加減が結構ポイントで、これってやりすぎかなみたいなところが、この中の言葉であった、あのポトラッチとか当人なんですよ。これが当人まで行くか行かないかなっていう基準がいいと思います、常に。
なんかね、私は、メール相談なんかこれ無料でやるのかよっていうところまでちょこちょこ言ってあげちゃって、時々これって有料の範囲ですけどねみたいなことも書きつつで、そのうちこれがいいんじゃないですかって商品進めるとパンと買う、その人が、
うん、
っていうのがあるな。
でもう一点は破壊的当人って言うんですよ、うん、破壊的当人にこう出し続けるみたいな、それが基準かな。
そうすると次に、じゃあちょっと回収のキャッシュポイントを作っとこうっていう、普通のいわゆるビジネスモデルになるわけですね。そうじゃないうちは、払ったお金もしくは、例えばメールアドレスだって支払いですからね。あれ支払いですよね。
個人情報。
そういう支払いをしたんだから、このぐらい受け取れるのが当たり前っていうふうに、10日で思ってるわけですよね。で、それが1週間とか2週間以内に手に入るとか、2日以内に手に入るとかっていうのが、10日だと思ってる人には、それが10日なんですよね。まあ、それはもうその間に果たさなきゃいけないわけですね。で、そこを超えて破壊的に情報を言うと、うわーっと、なると。ということで、勝又モデル。どんなの？勝又さん何やりますか？
仕事術で。
でもいいですし、うん、今の昼の仕事でも。
仕事術で考えると、この一番最初、お客さんってメールアドレスというものを、要は、登録して、で、無料のレポートをダウンロードするっていう、いわゆる10日交換。なるわけですよね。自分のメールアドレスを贈与して、で、レポートをしますと。うん、そこで10日交換がスタートして、で、メールマガでいろんなこうステップメールで情報が来てますと。で、そこの後に DVD を買いますけど、これって要は編集を耳させていって、DVD を買って、でそれもまた10日交換になる。
一緒にこれ整理してもらっていいですか。メールを入れるところからちょっと整理してもらっていいですか。メールを入れるところから一緒に整理していきましょうということです。みんなで
一番最初、メールアドレスをこの
中です。誰から贈与が始まってるかと。
ああ、お客さんの方からだからそれに勝又さんはまず答えます。
答えるっていうのが無料のダウンロードの小冊子、
それは
でもその前にさ、何のためにそれメールアドレス書くかっていうと、自分の理想の姿を夢を見て、でそうなった方がいいよねっていう
動画を出した。そうだから
動画を出した
、レターとかなんかそういう提案で、
動画を解いてない。
でも価値観だ
と思うと、でも
っとあの効率的に仕事できる
ようになろうよって、
そういう人生を送ると家族と一緒にいれてとか道徳を解いてるじゃないですか。
そうそう、給料も上がって生活楽になるしみたいな。
勝又さんのレターが道徳どこ解いてないんですかって書いてある。道徳解きまくるレターなんで
変身をイメージさせるっていうところが道徳は被るわけですね。変身した後にこういう姿になれて、例えば家族と一緒に、
あ、そうやねんな。
でも、返信は丸から星でしょ、うん、で、その丸から星の、うん、ステップの中に隠れてるのが道徳じゃないですかね。だからこういう、だって、丸から星だってこっちでもいいし、こっちでもいいし、なぜこっちなんだっていうのは道徳じゃないですかね。なんかそんな気がしたんですけど。
で、道徳を解いて、書いてからメールアドレスを登録すると贈与を引き出します。うん、でそれに対して無料のまず小冊子をお渡しします。その時点でいわゆる期待しているものなので10日交換になると思います。
10日交換
で、
あとはなんかそこに
さらにそこからステップメールがスタートして、14日間こう送り続けています。それがまた返信を意味させて道徳を解くものを、まあ、送っているわけです。でこうなれるにはこの DVD、初級 DVD 購入すれば星になりますよと。で、その DVD を買うっていうお金を支払ってもらう、贈与を引き出して。ですよね。うん、
そこに、そこにステップメールのところに、返信と道徳だけだと、まだ何を受け取ってないわけですよね。だってさっきは言ってこいだったから。
うん、終わり。
だ常にどっかで逆転をしないといけないわけで、次の怒涛のコンテンツなのかノウハウか分かんないですけど、うわー受け取っちゃったーっていう感が必要なわけですよね。
それはない。何ある、何
なんですか、
うん、それがだからコンテンツの文章ですよ。そんなノウハウを言ったりとか、うんうん、
だから
こんなの無料でもらっちゃっていいのって言わせるっていうのが暴力的盗人なわけですよ。
でメルマガ一つ一本のその中に入ってるコンテンツっていうのはそれは良い、いい情報だったら当時になるし、大したこんな情報だったら全然そういうのにならないしっていうか、どうです
か、ね、まあ多分なんか単にいい、いいとか悪いではなく、うん、そんなことまで教えてくれちゃってとか、うん、ラッキー、こんなのは本当に無料で、それこそなんです
か。っていうメールがお客さんから来るかどうか、
ああ、うん、さらにね、うん、本当にね、
うん、あ、仕組みとしてはその返信メールが来るようにしとくとかですかね、うんうん、で例えばそうするとじゃあ仮に贈与が逆転したとしましょう、だいぶたくさん贈与したと、そうすると次さっき言った DVD になるんですか。
DVD
もう買わなきゃ、もう申し訳ないと、
それのあとは繰り返しですね。あとメルマガでずっと同じコンテンツを提供、提供していって、で、夢を見てもらって、返信できますよ。で、今度、ウェブ講座ならばこう返信できますよ。で、また贈与を引き出す。それを繰り返して。
理屈的にはですね。うん、だから。しかし、どこかでその贈与の輪を止めてしまうと買わなくなるわけですよね。
それも要は贈与を引き出せないってことは全然情報がマッチしないとか、
まず DVD だったら DVD を買った時点で行ってこいのイーブンにしちゃったわけですよね、お客さん的には。ポッとして、ああよかった、うー危ない危ない危ない危ない、もらい続けなくて済んだわ。でもらい続ける人はさっきの太宰さんと一緒ですよね。楽勝、こんなのみたいな、買わなくていいやんなのみたいな、もっともらっとけもらっとけみたいな95% いると、コンバージョン 5% するとですね。でその買った人はもう全部一緒ですよね。その人にもう一回その返信とか夢をちゃんと見せて感じさせるような仕組みがなんかないとここに行きたくならないですよね。
ということは今初級 DVD を買ったお客さんに対してはその納品メールの中でまたこう教育メールっていうんですか、情報提供とかで、それが非常に、まあ、多分弱い、結果的に弱いっていうことなので、それをもっともういろんな他のコンテンツを提供するであるとか量を増やすとかいうふうにしていく。そうするとその次の商品を買ってくれる率が高まる。
さあなんかじゃあ一緒にやったら道徳的詐欺師にこの勝松さんがなるにはみたいな、
距離感違う、
感想、ああ その辺のキーワードでちょっと考えるといいですよ。
あだったらね、模倣、模倣、模倣、パクリ、だから私のようになったらすごくなんとか、だから衣装とかそういうのは階層と同じですよ。何ページだ
ありますよね。模倣は模倣されたい、模倣したいと思われるほどに、権威権力がないと模倣することに意味がないから、うん、そこに階層が生まれないと。
60ページだからカリスマ性です。距離はお金だから、まあ、あれとして、そうか、階層だね。初級に段とかつけたらどうですか。あんたは何級ですみたいな。試験してみたいな。
うん、階層。
そう、
はい、もっと修行してもらう。
お前、ちょろいぜって言った人間に、あんたは9級ね。嘘みたいな。何、8級とかってまだ慣れないのみたいな。
それがあるかどうか教えないよみたいな投稿を誤解したらそこのページ教えてあげようかみたいな
そうそう、どうですか、うん、あとはじゃあ模倣だったら仕分けで付箋の仕分けの動画を送ってこいとそれってそれってこれお前俺と同じだと思ってるけど全然違うよってこう評価書を書いてあげると
添削するの、
そう、添削、しかもあの付箋仕分けの添削、
このページでいうと10ページのあたりですと見るといいですか、道徳的詐欺の戦略と11ページの、詐欺師としての異質性の道徳的な詐欺師の縦軸、
距離の明確か、
ああ、
ね、拒絶と監視、あ、監視ね、カテゴリーごとの距離の明確化だったらあれですよね、まさに奥の院とかそうなんですよね、
あ、このようにそうですよ。じゃあ少しヒント的なことを言いましょうか。ですね、階層を作るためには自分とその多くの向こうの人の間に誰かを挟むことですよね、うん、勝俣さんとその多くの誰かの他の人に誰もいないんですよ、
ああ、だからフラットなんだ、あるお前さんも入る、え、いやいや、そういうことではなくあれじゃないですか、だからさっきみたいに上級付箋マスターみたいな人を作るとか、そういうことじゃないかな、
コンサルタント
とか、うん、そう、でもそれもあんのか、でもそれが勝俣さんの前にはいないわけですよね、だから今日かその上に勝俣さんが教祖として君臨してるわけじゃない、うん、だってそれって多分いるけど多分並列じゃないですか、または点在してるって感じで、
うん、もう少し言い方悪くすると当家に評価されちゃってるかもしれないですよね、
あ、
うん、コンテンツ持ってる人として、うーん、お金払う分教えてくれる人、下手すると、
あ、
はい、会計事務所の定期訪問と同じぐらいの当家交換、
ね、それこそ職会計事務所職員、付箋塾職員みたいな塾長だけみたいな、
どうすれば、今勝俣さんモデルをたまたまやってますけど、全員に共通するんですよね、なぜならそれぞれのビジネスモデルを云々してるんじゃなくて、詐欺モデルをどうするかという話をしてるんでね、
今その言ったその階層モデル、例えばその、まあ、教祖様がいて、今は、まあ、例えば私たち塾長がいて、今はみんなこう直で一緒でやっていると、でその中に一段階層を作ればいいんじゃないかって考えた時に、それは教祖からはもう情報が直には出ないとか、やり取りができない状態で、その中間の階層と下の階層がやり取りができるけれども、その上にはなかなかアクセスできない。
例えば答えは1個じゃないんですよ。そういった発想していくということですか。
そうですね、
はい。そうすると何が起きるか、もう1個突っ込んでちょっと考えてもらっていいですか。そうすると何が起きるか。
今日のキーワードで
もちろんです、2人の人を考えてほしいです、そのこの段に置いた人とその他大勢の人の心の内とかアクションに何が変わるか起こるか、
どういう場面で
変身が見える、
そして
あ、
うん、今階層構造を作った、うん、そして
変身して上に上がる上昇思考、うん、
じゃあちょっとヒントを出すと、江戸時代の、身分制度ってのはそこがよくできてたんですよね、
信用交渉、
もう一個下
出た日に、
そうですね、
あ、え、ってことは意図的に得た日にを作るということ、
なんですかね、文化的な背景もあるから、それを意図的に作ったわけではないですけども、それはもう暗黙のところなんですけど、死の交渉とか脳とかの人たちより従えるという制度を作ることによって階層を作って未来を作っていった、
うーん、ただ仕事術に触れたことのない人が 否認になるのかな。
それに合わせたらちょっとあれですけど、はい、
入ったばっかりですよ。とかあと 階級っていうか級を作るなら10級の人が得た否認。
俺もそのことはちょっとやっぱりあまり頻発するのやめましょうか。頻発はやめていきましょうか。
メルマガで得た否認の皆様
あのね、でもそれはキャラと戦略でやるならありなんですよ。なぜさっき言った言葉です。なぜこうなったのちょっと見つけてくださいよ。疑い深い人、群衆に対処する術ですよ。そんなことでいちいち絡んでくるやつは俺のメルマガ読むなよと。でない害を作るんですよ外。
内外が生まれる感じ。
じゃあちょっと僕の中で区切ってて45分が過ぎたのでですね、ちょっと45分ちょっと全体のまとめをしたいんですけど、今のはですね戦略と言いながら戦術の話なんですよね、このことを学び知って構造を理解してどうするかという最初の一手はですね詐欺師になると決めるってことなんですよ。騙すと決めるということなんですよ。もう少し言うと、違う言葉で言うと教祖になると決めるとかですね、それが、戦略ですね。基本戦略ですね。それ以外のは戦術ですね。今合わせる子をするいてたのは、教祖さんはもちろん何でもそういう集団初期っていうのはみんな仲良くいて、その初期集団があってこうだんだんそれがこう三角形になっていくわけですよね。なぜ教祖が教祖を立るようになっていくのかというと距離ができるからですよね、そして距離があるときに誰が一番優越感を感じるかということなんですよ。誰ですか勝松さん。
違う、距離があるときに、
そう距離を作っていったときに誰が一番優越感を感じるかなんですよ。
誰が一番優越感を感じるか、その距離を埋めてる人、
教祖に近い人なんですよ、
教祖に近い人、そう
教祖じゃないって。
ああはい、
教祖に近い人は何の優越感を誰から贈与を受けたんですか。
教祖から、
教祖から贈与を受けたら、そしてその自分にしてくれたのは誰ですか。
教祖。
優越できる自分に変身させてくれたのは
教祖。
そしたら何をするんですかね、その人たち。
贈与。
贈与をするんですよ。
これね、今の構造はですね、コンサル養成講座に絶対当てはまるっていうところに気づきましたか。
今の経営パワー養成講座っていう次の会社を作ってますよね。経営パワー講座か。
だこれでもめっちゃわかるな、だからトップの2割の人がいっぱいお金使うんだよね。
なるほど、
どうしよう、来年1月1日になったら酔いが覚めて訴えられちゃったあの井田さんと奥の井も買ってるんですけどね、奥の井も生えてるんですけど、聞いてるんですけど、井田さんにちょっと訴訟したいんですけど誰ですか。いや、あなたもよく知ってる人ですあなたはよく今事務所に行ってる人ですよ、あなたも気をつけた方がいいですよ
でもね、っていうことを言っておくのが一つ安全策なんですよね、
はい、疑い深いかもしれない、わからない、
そうそうそう、私っての本当天然でこれやってるわと思うんですけどね、ちょっと前に私に騙されてないってメルマガ書いてるんでね、本当あなた大丈夫なのっての書いてて、そうするといや絶対由美さん大丈夫です、信じてついていきますっていうメールが来る。
お
そうなのよ、
今日
まで私やってるわと思って
僕いつもあのなんか書いてますね最近も西田のメルマガ解除とかって書いてるんですよね。
そうです
、うん、僕に騙されてるかもしれないけど僕の言うこと聞いちゃダメだよっていうのを常に言ってるんですよ、
うんうんうん、私もやって
る出てけ出てけって、
うん、そうするとついてきはるんですよ。
それであの、うん、防御策の一つですね、
うん、
でだからそういう細かい策はあの多分ですね決めれば思いつくんですけど、うん、あのどこかで別に詐欺師になるって頭の中でキーワード化するんじゃないですけどもこういう生き方をビジネスにきっちり取り入れるんだと決めると思いついていくはずです、うん、
そうかそうか
距離です距離
前考えた教会
世代
じゃないですか、
はいはい、
まさにそうですよね階層をこう細かく作っていって
そうですそういうのをこう今福本さんともあのスカイプコンサートとかしてますけどそういう未来像の詐欺の組織を作るために今日の作業をしていくんですよ一個ずつ一個ずつ
よかった最初難しそうな顔しててどうなんだろうと思ってたけどよかったそれは
そこだな、
うんいや詐欺楽しい
でもう一回言いますよこの本では詐欺師のことを悪いというふうに捉えてないっていうのが最大のポイントなんですよ、うん、単なるニュートラルな状態でしかないんですよ詐欺という あれですよあの犬を犬と呼んだり猫って呼んだり狐って呼んで言い分けてるだけですね言葉として分けてるだけそういう呼び名で呼んでるだけだから別に悪いことをしてるわけじゃないんですよね
こういうのも分かってくるあの罪悪感を感じる自分っているんだろうなってふと思ったんですけど、
うん
よくありたいっていう自分
ああ楽して得して
正しくと結局人を騙してるんだ、
うんうんうん、
罪悪感とそんなのないんですね、
うん、贈与してるし、いっぱい
贈与交換ですから
贈与交換、
うん、だって贈与を出してくれるっていうことはやっぱりそれなりに贈与するからまた贈与してもらえるまただからそれに 上塗りの贈与を頑張ってしないと次の贈与来ないんですもん、うん、10日で終わっちゃうんですもん結構大変なんですよこれやるのってこの中で生きるのは意外とこれ天然の福本さんとかは別に
素でやっちゃう、う
ん、素でやる人はないんですけどあの、ね、結構あの頑張るんですよこれ意外と
福本さんモデルを踏襲して
競争モデル
ということであの今日はあのあれちょっと散々そのコンサル講座をですねちょっとネタとさせていただきましたけれどもあの別にそんなつもりは全くさらさらありませんので
純粋、
まあまあ、純粋
以外来なかな
って
あんまり聞きたいです
そんな騙そうなんてさらさらない
いやいやいやいや
もう正しいことをねあのピュアに美しくやってますんでね距離感を近く持って、
うん、フレンドリーで
フレンドリーで、うんということで、本日も、第13回、だいぶですね、プチではない大江さん、プチとで終わりましたですけども、次回、さらにですね、その中の、Google、今日少しね、触れたですね、その、自由とかつながりとかって話、Google っていうのは何をしているビジネスモデルかって言ったら、フルフラット化ビジネスモデルですよね。世界をフルフラット化したいっていう欲望の、ビジネスモデルですよね。で、一つキーワードがありまして、フルフラット化ビジネスには二つの戦略があってですね、フルフラット化ビジネスのフルフラットでも活用できる、今の、ビジネス用語を使うとプラットフォーム戦略、みたいなビジネスをするのか、もう一個しかないんですね。フルフラット化するにはめんどくさくて、Google が。そんなところをフルフラット化してもですね、上がりが少ないところ。要するに、都心都会とか、要するに、ターゲットがいっぱいいるところをフルフラット化するわけですよね。そうじゃないところはめんどくさいからしないんですね。ということは、僕らはどんなビジネスをしたらいいかといったら、Google とかがめんどくさくってフルフラット化しない。まあ、Google だけじゃないんですが、フルフラット化されない、これはブッシュビジネスって呼んでます。僕が一人で勝手に誰にも言ってませんが、ブッシュに隠れるようにブッシュビジネスですね。プッシュカートビジネスって聞いたことあります？手押し車ビジネス。プッシュカートじゃなくてブッシュ。 茂みに隠れちゃうんですね。そんな茂みをグーグルに駆られることはないよなっていうぐらい小さなビジネスをして一人頭アットマークはまあそれなりに稼ぐと。
ブッシュで最低ステルス、
そうそう、ステルスにだからつながるかもしれないですよね。見えないと。のためにですね、あの Google がやってるフルフラット化ビジネスは理解をしておくといいんじゃないのかなということで、次回ぜひこれもあの2冊はあの何章とかじゃなくて読んできていただいた方がいいと思います。ということで本日も終了します。お疲れ様でした。
ありがとうございました。